夜更かしの読み明かし読書会です。文化放送アナウンサー西川彩乃です。
永井玲です。
大島康幸です。
私たち今金原ひとみさんの蛇にピアスを読んでおりまして4回目だ、
うん、
4回
ノルウェーの森に続いて4本目。
でもなんかね今回の作品は一人で読んでた時と3人で読み明かしてる時でね、なんかいろいろこう見えてくるところが違ってすごい面白いです、
うん、
なんか読書会っていうのすごい改めて良さ感じてます。
確かに
前回か前回から前々回の時に、
はい、
まあ、実はこれはルイっていう女性がね主役の物語じゃないんじゃないか、
うん、
シバとアマを描いていて、うん、なおかつこの小説の主人公はシバなんじゃないかっていうところまでちょっと話が来ておりまして、はい、でね、
うん、
そのシバはサディストじゃないですか、
はい、
サディストであって、はい、俺 S だからさ、はいってすごいアピールするじゃないですか、
うん、
ただサディストとか、ま、マゾヒスト、
マゾヒスト、う
ん、とかで、うん、別に私殺意じゃないと思うんですよ、
うん
うん、
確かに。
だけどすっごい殺意アピールをしてくる
してくる
っていう、う
ん、柴さんね、
柴さんが3人で
ダサいんだよちょっと
殺意アピールね。
3人で居酒屋さん行ってルイとアマとシバ で、うんうんうん、でアマが一回トイレに立った時に2人きりになるんですけれども、うん、俺こんな殺意抱いたやつ初めてって言うんですよ、
うん、
で
ルイにね、
ルイに、うん、でもルイに言うんだけどそれってもしかしたら嫉妬、
うん、
なのかもしれないですよね。だってサディストって愛というかその矢印を対象物に向けてるからいじめたいとかで S 心が生まれるんであって、うん、殺意は生まれたくないから、うん、まあ、もしその柴と天の物語で柴から天への思いがあったというのであれば、
うん
うん、そうやってルイに直接言うことって、
うん、
殺したいぐらい憎い、
うーん、だから
っていう殺意アピールだったのかなっていう。
あ、じゃあそのね、さっきの2本目3本目で述べた、
はい、
シバのアマへの愛情の、
うん、
まあ、傀儡というか媒介物としてルイを使っていたシバさんの、まあ、恋愛感情と性欲と性癖、うんうん、サディズムっていうことで言うとルイへの、まあ、そういう欲求の対象としての気持ちと行動プラス、うん、ルイへの嫉妬みたいなのも乗っかってみたいなことか
いないでほしいみたいな。
あ、
切ないね。
だからルイのことは好きじゃないっすよね
つくづく好きじゃないどころ。でもね、私ね、好きじゃなくも憎しみもないと思うんです。興味ないと思う、本質的にルイにはね。
本当はないんだよ。
その殺意はだから柴にとっての他者へのコミュニケーションが、
うん、
それが愛って人は呼ぶかもしれないし殺意って呼ぶかもしれないと思っていて、だって結果的にアマを殺すので、
うん、
その極みとして殺意が発露されたと思うんですよね、
うん、
だからなんか嫉妬みたいなのもある、多少はもちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかルイは空っぽな感じがするんですよ。
そうね。
でしかもルイは途中でその私のために男を殴り続けた男と、これはアマですね、
うんうん、
私に強い殺意を持った男、これシバですね、うんうん、どちらかがいつか私を殺すことはあるだろうかって言うんだけど、
うんうん、
ルイって結局置いてけぼりっていうかストーリーテラーだから、う
ん、それはねえよって思います
ね、うん、ないんですよね彼女は。なんかかわい
そう、そうそう、本当そう。だからルイって話分かってるようで分かってない部分がめっちゃあっていやいやいや、そんな取り合われてないよお前っていう、うん、のは僕はなんかそこがルイの手応えのなさ、
うん、
読んでてルイにあんまりこう押せない、応援できない、
はい、押せない
ところがあったのはそこですね、
うん、
いやホモソの道具になっちゃってますけどねっていうことにはうすうす気づいてるし、それは観察眼としては見えてるはずなのに、なんか二人をに取り合われてる私みたいな感じ、
ちょっとあの背徳感というか感じてますよね、
うん、
あの、
うん、
私アマに最後挨拶した時に、うん、そのままアマはいなくなっちゃうんだけど、うん、その時に柴さんのところ行くんだ今からって思ってた自分に罪悪感覚えますよね、うん、最後ね、
うん、多分そういう話じゃない
かわいそうそこまで
、だから本当になんか作者に話聞きたいし、
聞きたい、
ちゃんとヘミにピアス書いた時の話とか書いてるんですかね、どっかに。なんかあったら読みたいですよね。
でもなんか自分の作品あんまり読み返されないっていう話、
あ、そうなんですね、
してたのはインタビュー読んだことありますけど。
なるほど。
まあ、ただその一方で、まあそのルイをそんなに完璧にこう媒介物としてだけじゃなくて、やっぱルイの、うん、ルイ自体の喪失とかルイ自体の主体性の回復の話でももちろんあると思うんですよ、うんうん、
あるあるある。
でだしそれぞれが実はアマもシバも、まあ、シバはめっちゃ所有っていうのを殺意とか殺すってことによって所有して結局ダメでふぬけになるっていう所有だし、うん、ルイもアマに対する所有物がある所有感があって、うん、例えば、うん、私になればよかったのにとか、うん、あとはっきり自分の所有物のように思っていた人間がこれまで他人にこれだけ他人にもてあそばれた後に殺された、うん、こんな絶望私はこれまでの人生の中で初めてだったっていうんですよ、うんうん、アマが死んだ時に、うんうん、ってことはやっぱアマのことを所有物だと思っている、うん、そういうアプローチの仕方をしてるわけですよね。で一方でアマはじゃあルイに対して何だったかって言ったら、うん、私これ引っかかったのは、うん、こう途中ごめんなさいページ数が言えなくて途中で、はいうん、そのルイが大事なんだ俺はとか言ってる時に、うん、俺以外の人間がお前の性を左右するなんて耐えられないんだって言ってるから、うん、アマもアマでルイに対する執着という所有感
へえ、それどこでしたっけ何があったんだったっけ
真ん中ら辺な55ページだった私の
あのあれですよね男を殴ったとこっすよね
あそこかなそこだ
多分、
うんうん、
嫉妬的な多分こう分かりやすい一番分かりやすいストレートな
一番分かりやすい
所有感所有、うん、独占欲みたいなのに近いと思うんですけど、はい、俺以外の人間がお前のせいでもここもさちょっとごめんちょっと初回で私言ったところかもしれないけど、うん、いやアマ性とか言うみたいな、
うん、
生きるの性ですけど性とか言わないくない
言わない
アマはそうリアルアマがいるとしたら
音読みしない
しないそこが
漢字を音読みしない
になっちゃうそう表札柴さんが表札してるのと同じぐらい表札にフルネームしてるぐらいちょっと気になるっていう
サベージとか
そんぐらい普通の男の子なんだよね
抽象語を使わない多分アマはそうなんですよね、うん、まあまあそうなんだよなそこの2人のルイとアマしか出てこないんだったらめっちゃわかりやすい携帯小説純愛2000年代だよねって感じだと思うんですけど、
はい、
そこに柴さんという異物が入ってることと柴さんとルイ柴さんとアマとのつながりで、アマが、男を殴ったことへの柴さんの対応を、柴さんとアマがどのようにこう死別したのかという状況を考えるといやじゃあ柴さん主人公じゃないのっていう風に見えてくるって話ですね、
うん、そうですね、
うん、
でもさっき永井さんのあれで思ったのはアマは、
うん、
アマもルイのこと所有したいのかな
まあでもすっごい分かりやすいやつだと思いますよ、う
ん、
それは
なんか
ピュアなやつ
一生一生みたいな、
うん、あそうそうそうそう
おそろのリングしてみたいな感覚な感じ、うん、
で全部言いなりじゃないですか、
うん、
ルイの
髪色とか、
うん、
もうすぐ、
うん、
結構なことじゃないですか
こだわりなかったんかいっていうね
ずっと赤い人が急に塗られるんですよ、うん、ブリーチ剤、うんうん、であそうなんだあそうなんだ全部、うん、で長袖なあ夏に長袖あ、うん、全部もう無条件で受け入れてて、うんうんう
ん、いやー可逆性を引き立てますね。
引き立て
アマね。
だからアマも何かにすがりたい人で、自分にまあこれ典型的ですけど、自分にあんまり自信がないから、うんうん、その自分で歩くよりは武装して歩く方が良くて、
うんうんうん、
でそれが何でもいいんですよね。
うん、
でそれが髪でもいいし、で髪をじゃあそのルイに染め直されるんだったら、じゃあ俺ルイを鎧としますけどいいですかっていう甘えで、人が身近にいない時には。その武装に甘えてるんですよね、
うん、
っていう人だから何かに甘えたい人っていうのはやっぱずっと一貫しててアマはブレてなくて可愛いですよね
そう思う、ね、とかアマからルイへの気持ちは本物だと思いたい、
うん、本物、うん、
まあ可愛いねみたいな
若いなって感じ
本物いや本物だと思いますそこになんか、うん、打算とか全くないと思
ないね
本当にワンワンみたいな、
う
ん、
そうだね
ルイ大好きみたいな、う
ん、でさっき僕が柴さんはアマが人を殴り殺したかもしれないっていうことの動機を知らないっていうふうに言っちゃったんですけど、91ページで「アマ人を殺したかもしれないのあの警察が言ってた暴力団員の私が行けなかったの私があそこであの男をシカトしてればアマはあの男を殴らなかったまさか死ぬなんて思ってなかったし新聞見た時もまさかあのアマが殴った男だなんて思ってなかった」って言ってて、うん、まあどんなことがあったかっていうのは言ってないですけど、うん、おそらくナンパみたいなことをされて触られたんだろうなってことはわかるし、ルイのために男を殴ったがために、
うんうんうん、
アマが国家権力に追われてるんだっていう柴さんからしたら最悪の事態が起こってることは91ページで知ってますね柴さん、
うんうん、本当だ。
だから柴さんからしたらアマを殺す動機はめちゃめちゃあって、それでルイを殺すかアマを殺すかって言ったらアマを殺す方が柴さんの中では成立するし、
うんうん、
なんかもうそうとしか思えなくなってきちゃったな。
だってね、その最初 のルイとシバの、
はい、
性描写っていうかセックスのとこでも、はいはい、 なあ、アマってどんな性格するの？
そうだ、興味津々こいつ、ね、芝
俺そこで最初に思った。
なんで聞かないよね。
なんかもうアマにね、
いやこれ意味あるよ絶対。
アマにしか関心ないんだ。
そう
で、この後もやばい、ノーマルだけど、ふーんとうなずきながら、芝さんはってあるって、欲求不満になんない、うん、別に私はノーマルでもいける口だから。何？俺はノーマルでいけない口だと思う？いけるの？いけない。マッドなサディストだもんね。
自分で言うな。自分で言うな。
ルイ、ストーリーテラーが言ってくれた。
あ、まあ、そう
か。
ストーリーテラーが。全部言ってくれるからね。
まあね。うん。芝さんだな。
芝さんだね。
聞かないですよね、
うん、
でちょっとごめん、ちょっと戻るんだけど、はい、さっき大島さんが言ったその私のせいなのっていうのを聞くのって、うん、あのその時からそのなんて言うんだろう、アマに手を出したかどうかっていうのを考えた時に、うん、はい、なんかその直前にアマが失踪してるじゃないですか、
はい、
でどうしようどうしようってなってっていうんですけど、うん、なんかその時にあのなんだっけ、あその前にこうアマは食べろ食べろって言ってうるさいんだみたいな、お前そんなんじゃ自殺とかの前に餓死すんぞ、自殺しないよとか言ってた時に、まあ、シワさん人殺したことあるって聞くんですよね、
うん、
でそうだなって言って
84ページね、うん、
どんな気持ちだったって言ったら気持ちよかったって言ってるんですよ、うん、だからもう殺してる感じもある気がする。
そういうあれか、
お
ここすっごい気になってた、
うん、
すごっ、おー、なるほど。
それで、うん、お前の泣きを見たら立ったとか言ってなんか、うん、はいみたいな、
お前俺と結婚しないってもうそこで言って、
そうでこのままじゃいつか殺されるとかルイ言ってるけど、多分ルイは殺されないと思うんだけどでお前俺と結婚しないっていうのは急にふぬけ発言みたいな、
うんうん、あもうふぬけてるわ、ここ
でもうふぬけで、えなんでって言ったら、いや別にまあそれとは関係ないし、なんとなく結婚してと思ってさっていうさ、
あちゃ
ーあちゃーみたいな、で変なことを言ったってっていうわけですよね。で一応指輪作ってみたとか言って、ここもすごいダサいシーンなんですけど、
あと指輪のデザインもダサい、
ダサいっていう、
ね、いかにもというパンク臭さってルイに言われてますね心の中で。
でなんかカツ丼を食わすっていう、まあ、それもなんか芝っぽくないのはやっぱもうアマを殺しちゃってるからかなって思うんですよね。
あ
でそれの後にそのアマが人殺したかもとか、はいはいはい、私のせいなのみたいなのがあるから、
うわ怖っ怖っ怖っ、すご
っ、そうだからもう先にも殺してそうな気がする。
うわじゃあそれが動機じゃない可能性もあるな、うんうん、確かに。うわ
いやそうだ、
芝さんはもう先にアマを心配してるんですよね、うん、あいつなんかあったみたいな、なんか、うんうん、芝さんきっかけでアマを探すのが始まってるから、
うんうん、
まあ多分なんかこうアマがなんかやっちゃったんだっていうのはあるんでしょうけど、
うん、まあ、あとルイに気づかせたいっていう、
ね、
ルイにうっすら気づかせたいみたいな、その嫉妬の復讐のプレイみたいな、俺が殺したけどこいつは気づかないんだな、へっへっへみたいな優越感みたいなのも含めるとなんか全部がプレイなんだけど、でもその最愛のアマをもう殺すという、まあ、プレイであり自分につい対してのまあ十字架みたいなこともし終わってるから、
うん、
もう柴さんにとっては大体どの辺だ、もうその辺からもう余生、この物語の半分ぐらいからもう余生で、でルイからしたら身体改造で何か変われると思ったけどあんま変わらなかったから余生でっていう感じで、後半物語の要素はその死の描写とかでこう増えてくんだけど、なんかふぬけ描写が増えるから失速感もあるんですよね。
そうですね、
だからあれかもしれないですね、その表札とかもそういうあれかもだってさアマはさアマ
の
本名知らないじゃないですか、うん、ルイは、
うん、
のやり取りの時にさ郵便受けなんて見ないからみたいな、うん、アマは、うん、だからだってその時シバもねまた表札とかあるだろう自分は表札あるからだと思うんだけど言ってんだけど、いいそんなのいちいちそんなやつじゃないわよみたいな、
だから殺し終わってふぬけちゃって のそれまではアマのことずっと考えてたけどなんか暇になっちゃって、あでもなんか郵便物なんか届けられませんでしたとかよく電話来るからこういうのをちゃんとしといた方がいいのかなと思って貼ったのかもしれないです
泣くなよ、だって表札とか手紙とか見るだろ普通
普通だな、
普通とか言い始めた、
普通だな、
普通とか言わないよ芝は、
あまあ表札なんか出してないし郵便受けはいつもチラシが満タンになってたから開いたこともなかったのよ、
うん、
確かにね、そうだ、天のキャラに合ってる。
そりゃそうだよ、う
ん、で103ページ柴さんのマンションの表札に名前が書いてあったから知っていたっていうそのルイの字の文があった後に女の名前みてえだろ気づきって、なんでか知らないけどみんな柴って呼ぶんだよな、いや呼ばせてるだろ多分俺柴って多分言ってるだろ普通に、
柴さんって周りから呼ばれるから
、ね、なんか呼ばれるんだよねって言ってるだけで、なんて呼べばいいの、気づきでいいよ、こういう普通のカップルならあるはずの会話が天と私にはなかったっていう、うん、その普通のカップルじゃなかった認定をルイ側からアマにもしてるんですよね、
また教えてく
れ普通じゃない何かになりたかったけど、アマとは結構普通のカップルになっちゃったなっていう切なさもあったんじゃないかな、うん、なりたかったんじゃないかな普通のカップルじゃないものに
はいはいはい、
けどでも結局関係性結構普通じゃないですか、この名前の、はい、名前の話しなかった以外めっちゃ普通のカップルじゃないですか、うん、なんか普通じゃなくなりたかったっていう願望しかルイにはなくて、なんかそこをアマでは満たせなかったっていう、
確かに
な、なんかそこが青春だなっていう感じもすごいします
よね青春だな、
うん、でその選評の話をしますけど、まあ宮本照先生、古井義吉先生、石原慎太郎さん、黒井千治さん、村上龍さん、池澤夏樹さん、山田恵美さん、河野妙子さん、三浦哲夫さん、高木信夫さん、ちょっと多いですね、こんないるんだ、
うん、
審査員、
古井義吉ノーコメントだけど大丈夫か
な、なんで
なんでだろう、そんなことある、
たまたまなかった、
いなかった、休んでたのかな、なんかピッてなってる、
休みとかないでしょ、う
ん、でこの中で
大事な意義
まあこの中で一番僕はいい線いってるなと実は思うのは慎太郎で、
はいはい、
私には現代の若者のピアスや入れ墨といった肉体に付着する装飾への執着の意味合いが本質的に理解できない、選者の誰かは肉体の既存による家族への反逆などと説明していたが、うん、私にはただ船舶な表現衝動としか感じられない、
うん、
71歳の石原慎太郎が言ってて、票は投じてないんですよね、
本当だ、
いいんじゃないですかこれっていうちゃんとその体への執着っていうのが結局ルイにとってはあんまり意味なかったっていうところを、
うんうんうん、
さすが太陽の季節先輩、
そうですね、
はさすが分かってらっしゃるのかな、でただ船舶な表現衝動としか感じられないっていうのは金原ひとみという作者にとっての船舶な表現衝動と石原慎太郎は言いたいのかもしれないが、我々の読みで言うとアマとルイにとっての船舶な表現衝動であり、
はい、
柴さんにとっては割と人生をかけた表現衝動なんだが、そこはすれ違いましたという悲しい話だと思っているので、
うん、
50% ぐらい慎太郎と読み一致してるっていう感覚があって、
うんうんうん、
あとやっぱ他の人が違いすぎる、
なんかさ、ね、ちゃんとえって感じですよね、他の人のコメント、
何しろ痛そうな話なのでちょっとひるんだ、道具立ては立派だが、道具立ては派手だが、これもまた一種の純愛なのだろう
池澤夏樹さん、これはでも柴さんのことがあんま見えてないっていうコメントかもしれないですね、
アマとルイ、
アマとルイの話、
うーん、
で特にアマ側から読んでるような気もするっていう、でもルイの喪失を純粋な喪失だと捉えるとこうなると思うんですけど、そうなると柴さんが一種の災害とか歴史的出来事みたいな感じで柴さんが二人に襲いかかった試練っていうような読みをしてるのかな、
うん、
柴さんをあんまり人物としては捉えてないのかもしれないですね、うんうん、池澤夏樹さんは、
いやこれどう、なんか
面白いですね、
聞いてほしいみんなに夜更かしの読み明かし
分かっとるわって言われたらどうしよう、
金原さんってこれ、うん、このコメント読んだ後本当どう思ったんでしょうね、
ねえ、
まあだから金原さんがでもそれこそ本当に全く意図せず書いてる可能性も全然あるからね、
うん、
あ、そ
ルイを主人公だと思って書いてる可能性も全然あるから、
そうそう、うん、我々の読みが正しいとは限らないですが、そうそう、
まあね、意図が正しいとかも限らないけど、
この山田恵美さんのさ、ラストが甘いようにも思うけどっていう、
うんうんうんうん、
あのコントの部分、うん、オチが甘いってことかな、
オチが甘い、ね、ラストが好きって言ってる人もいますね、
ラスト好きって誰が言ってる、
誰かがね言ってる、 ラストが良かったみたいな、あれ誰だっけな、
うん、あでも山田恵美さんは、世にも古風でピュアな物語が見えてくる、良識あると自認する人々かっこ物書きの天敵ですなかっことじの眉を潜めさせるアイテムに満ちたエピソードの裏側に世にも古風でピュアな物語が見えてくるって書いてあるので、うん、これはその慎太郎さんと評価はちょっと逆というか、うん、
そういう人たちみんなそのあれしてないですよね、三角とか、
あ本当だ本当だ、
あ、うんうん、河野妙子さんだ、結末も見事なものだ、読書はここで主人公と殺されたアマとのつながりの深さを因果の形で今更ながら訴えられるって言ってるけど、
うーん、
あんまそう思わないな私は、 私たち。
やっぱ柴さんをね読み込んでないんだよね、みんな審査員が。
あのね、映画の最後の話
してください。あ、してください。
はいはい、
あの最後はこの今皆さんが言ってるように、うん、すれ違った会話で終わるじゃないですか、うん、柴さんとルイの、はい、映画の最後ね、確か渋谷のスクランブル交差点で、うん、ルイが急にお腹を押さえてうずくまる。
ああ、そうだった。
妊娠だみたいな。
ちょっと伏させる、あ、考えられるような描写で終わるんですよ。
オープニングも確か渋谷のスクランブル交差点なんですよね、うん、映画。で、僕渋谷で見たからめっちゃ覚えてるわ。
てか違いすぎませんと思って。あとはそのさっき永井さんがいつか指摘されてたセリフ、うん、あのルイの女言葉みたいな、うん、違うわよみたいなのもそのままやってて、うん、ちょっとこうリアリティに欠けるし、うんうんうん、ストーリーも結構そのままなんですけど、うん、ラストシーンだけ違って、うん、結構驚きました。
なるほど。
目を入れるのは同じ、さすがに
目を入れるのもありますね、うんうん、
だけど最後は2なんかでもね、
それかなりあれじゃないですか、変えてますよね。それだって天の子供ってことなのか柴の子供ってことなのか分かんないけど、
まあね、どっちでしょうみたいな感じなのかな。
投げかけとしては、まあ映画作るとしたら
終わり方難しかったんでしょうね。
うん、終わった感がないからつけざるを得ないっていう感じもするし、
まあ、そうだよね。ラップで怒りの歌、そう、寝起きのさ、
十分なくすぎますもんね。
寝起きの柴さんのこの話で内面で終わるからね。川の流れはもっと激しくなるんだろうか、それよりはなんか新たな命みたいな、うん、生と死のまた新たな生みたいな終わり方にした方が分かりやすい、
開かれたラストになるし、なるほどね、うん、その物語のテーマとも、まあ、別に矛盾はしないですからね。そのアマとの関係性において自分の人生に刻印はめっちゃ変えられたわけじゃないけど、あ、でもオーソドックスな人生を歩んでいくんだみたいな、その愛する人との一瞬の燃え上がりでこう宿し、うん、なんかそれを育てていくのだ私は、
うんうんうん、
でもいいし、それがダメだったけど、なんかその人を通して私を愛してくれる人との間に子供を作ったのだみたいな感じだとしても、なんか、うーん、この物語、文学の方の小説の方の結論とそれがめっちゃ矛盾してるかっていうと別にそうでもない気はしますよね。
まあね、
僕は、
うん、まあ受け取り方によりますけど、
うん、でもそう、俺の読みだとそのルイが主人公じゃないから原作は、うんうんうん、でも映画はまあルイを主人公にしないと映像として成り立たないから、ルイが次どうするかっぽい一節を入れなきゃ終わんないのはそういうとこかもしれないですね。
ルイになんかないと終われないですもん。
ルイになんか
ない、うん、そう、確かに。
で、何なのってなっちゃうから、改変の仕方としてはうまい気もする。
まあね、妊娠落ちあんま好きじゃないんだよな。
いや、そこが携帯小説っぽいの。
いや、結局妊娠落ちかいみたいな。
それも匂わせです
し、うん、一つのだからその体の改造の一つじゃないですか。
腹面
っていう 変化っていうことだし、うん、その穴、喪失と、ベロに大きく開いた穴という喪失と、うん、新たな命を宿すみたいなのって、うん、まあ、うん、
いや、
記号的にすげえわかるけどさ、確かにね、みたいな。
結局いろんな新しいことを試したけど、うん、普遍的な原始的な生殖で終わりますみたいな、
うん、とか、なんか家族への反抗としてこれを読むならば、でも家族をある種なんか家族っていうその命みたいなところに行くんだみたいなのもまあ通るけど、う
ん、いや本当金原さんのねお考えを一番聞きたい、作者の気持ちを聞きたいと思ったランキング、聞きたい気もするし聞きたく
ない気もする。いやでも全然違うって言われる気がする
ね。
嘘、ま
うん、
言われるん、
あ、それもあり、それでいいよって言われる。
そう、確かにそれもいいよみたいな。え、面白いねみたいな。それもいいねみたいな。
覚えてないんだよね、うん、みたいな。
そこが素敵、そこが素敵。
インタビュー妄想やめましょう。取材妄想だけはやめましょうよ。
そう、でもやっぱすげえなと思うのは、そうやって読んだとてそんなに無理やりじゃないように
いけるっていうね。
そう、
うん、
なんか張り巡らし方がやっぱめっちゃ薄いじゃないですかこの本が、
うん、
その中に余白がこんなに用意されてるんだとは、最初に中学とか高校の時に読んだ時にはあんま思わなかったですね。
うんうんうん、いや話してみるとやっぱいいもんですね、
うん
うん、
ということで、まあ、
面白いです。
今度いずれ携帯小説もやります、
はい、
やりましょう。
はい、蛇にピアスでした。夜更かしの読み明かしは メールアドレスがありますんで、よかったら感想とかリクエスト送ってください、はい、メールアドレスはよふあかし @joqr.net じゃなくてよふあかし @gmail.com です、はい。